我が身を捧げて。この番組は神を追い求め、心を一つにした人々の敬虔さ、勇敢さ、そしてその献身に敬意を捧げる番組です。彼らは高い理想を持ち、最小限の武器で敵に立ち向かいました。このことは現代の人々を驚かせました。
前回の番組では1980年9月22日、イラク軍が他国の物質的・精神的支援を得て、イラン・イスラム共和国に全面的な攻撃を仕掛け、イラン・イラク戦争が始まったことをお話ししました。こうしてイランのイスラム教徒は不平等な戦争に巻き込まれることになりました。彼らは1979年のイスラム革命の中で、独立、名誉、自由を勝ち取るために勇気を持ち抵抗し続けました。イラン国民は侵略に対して自らを防衛する権利を保持し、侵略軍をイスラムの祖国から追い払うために、イスラムの生きた深い文化に頼ることで防衛的な組織化を図りました。
イラン・イスラム共和制の創立者であるホメイニ氏は、イラン・イラク戦争の開始時にイランの人々をイスラムの敵、革命の敵に対するジハード、聖戦に呼びかけました。彼はこのように言っています。我々は戦争を仕掛けたことはないし、それは今も同じである。しかしながら、もし敵が攻めてきたら、それを阻止するだろう。我々の戦いは防衛のためである。攻撃ではない。防衛としての戦いは、良心的義務、そして宗教法における義務である。
こうしてイラク政権に対する東西の惜しみない軍事支援にもかかわらず、イラン国民は8年間にわたり抵抗を続け、驚く世界を前に多くの英雄伝を作り出したのでした。これについて世界が注目していることは、なぜイランのイスラム教徒は戦争で抵抗し続けたのか、またこの偉大なる英雄伝における人々の影響力はどんなものだったのかということです。今夜の番組では、これらの疑問に答えるため、神聖なる防衛の英雄伝を作った人々のインタビューをお届けすることにいたしましょう。それでは最後までご一緒ください。
イランのお札の大半には、イランイスラム共和制の創立者、故イマーム・ホメイニー氏の肖像画が描かれています。この中で透かしに12、3歳の少年の肖像が描かれているものがあります。一国の紙幣に描かれるような指導者と同等に扱われているこの少年は一体誰なのでしょうか。それではこの少年についてお話しすることにいたしましょう。
من محمد علی فهمیده پدر شیدان.
私はモハンマド・タギー・ファーミーで、69歳、殉教したモハンマド・ホセイン、およびダーブドの父親です。ホセインは1967年5月6日、テヘラン南部の聖地ゴムで生まれ、中学2年までこの町で過ごしました。1979年、私たちはテヘラン近郊のキャラジの町に移り住みました。ホセインは中学校時代、大きな変化に直面しました。革命に大きな影響を受けたのです。イラン国民の王政打倒の戦いの時期に、何度もキャラジからゴムに行き、ホメイニー氏の声明をキャラジに持ち帰り、広めていました。革命勝利後の1979年、反革命派がクルド地域で暴動を起こしました。こうした中、 当時12歳だったホセインは私たちに何も告げずにそこに行きましたが、子供という理由で返されました。
ホセインの母親はこの出来事について次のように語っています。
夏のことでした。学校は休みでした。ホセインは最初、私たちに友達のお姉さんの結婚式に行くと言って出かけていきました。しかし数日後、革命防衛隊の人が彼を返してきたのです。今後はそこに行かないように約束させようとしましたが、彼は首を縦に振りませんでした。私は彼に言いました。お前はこういうことをするには早いと。すると彼はこう言いました。お母さん、僕は子供ではない。僕だってよく考えているんだ。指導者のホメイニー氏が、結集せよといえばいつでも自分の国を守る用意がある。
イラン・イラク戦争が始まりました。サッダーム・フセイン軍は東西の陣営が供与した兵器を用い、イラン軍に奇襲攻撃を仕掛けることで、攻撃の初日からイランの多くの国境地帯を占拠しました。イランのホッラム・シャフルが敵の手に落ちたという知らせが届いた日、ホセインはもう耐えることができず、兄のダーブドのカメラを持って前線に赴いたのでした。このダーブドもホセインが殉教した2年後に20歳で殉教することになりました。ホセインの父は語っています。
戦争が始まり、イマームが敵の侵略に対抗するために国民に徴収を命じた日からホセインがいなくなりました。私は最初砂糖工場、次に店員として働いていました。学校の新学期が始まるまであと 4,5 日でした。子どもたちは学校に行くことになっていました。ホセインは私のもとにやってきて、妹たちの入学手続きをしてきたと言いました。このリストは彼女たちが学校で必要なものです。お父さんが買いますか、僕が買いますか。私は答えました。家に戻ってお母さんを手伝いなさい、私が買って帰るから。ところが家に帰ってみると、ホセインは家にいませんでした。彼を探していると母親が言いました。家に戻ってきて仕事を終え、兄のカメラを持ってナンを買うためにお金を持って出て行ったと。私は彼がそのうちに戻ってくるだろうと思いました。というのも、いつも遅くに家に戻ってきたからです。しかし3日経っても彼は戻ってきませんでした。そして以前に示し合わせていたのでしょう。彼の友達がやってきてメッセージを母親に伝えました。それは、僕は前線に行きました、僕を許してくださいというものでした。彼は一人で行ったのでした。友達や同級生を誰一人として連れて行きませんでした。
こうして13歳のホセインは、多くの反対があったにもかかわらず南部の前線に向かい、多くの困難に耐えながらホッラムシャフルにたどり着いたのでした。ホッラムシャフルは戦争前、イラン最大の港町であり、この町を制圧することはイランにとってもイラクにとっても戦略的な重要性を有していました。事実、この町は現在イラン国民の抵抗のシンボルとなっています。イラン人の司令官たちはホセインの前線への参加に反対し、可能な限り彼をその場から引き離そうと努力しました。彼は一度負傷し病院に移送されましたが、そこから再び前線へと戻っていったのです。
その日、炎と煙があらゆる場所を取り巻いていました。火薬の匂い、爆発音、そして最悪なことにイラク軍が刻一刻と迫ってきていました。敵の包囲はますます狭まり、 戦車の轟音が聞こえてきました。すべての戦士たちは神に心を寄せ、神の満足を得ることに充実感を覚えていました。ホセインはバリケードを次々と越え、最後のバリケードも突き抜けました。手榴弾を自らの腰に結び、また別の手榴弾を手にしていました。敵方の戦車は彼の視界にありました。もしこのまま敵が侵攻してくれば、状態はもっと悪くなると見られました。ホセインはこのことを分かっていました。彼は抵抗の道を見極めました。そしてこの国の歴史において最も美しく最も壮大な名誉を作り出す用意がありました。
先頭の戦車は塹壕の前に迫っていました。残りがそれに続いていました。空を仰ぎ、彼の心は殉教に向かって飛び立ちました。彼は戦車を見据えました。地面が裂け、戦車が飲み込まれたならと思いました。手に持った手榴弾に視線を止めました。奮い立ち、突如決心しました。ピンを抜き、すぐさま戦車に向かっていきました。戦車が彼の方に突進してきました。彼はそれに向かって叫びながら走っていきました。未だ生命を称えた戦士たちは信じられずにホセインを見ていました。まるで身軽なカモシカのように駆けていくホセインを。次の瞬間、荒野に響き渡る轟音とともに戦車の下から炎が上がり、煙が立ち上りました。そして次々と爆発が起こりました。こうして1980年10月16日、モハンマド・ホセイン・ファハミーデは殉教したのです。
このようにしてホセインの名とその勇気ある献身的な英雄伝は永久に残されることになりました。彼のような例はイランにたくさんあります。彼は3万6000人の殉教した学生の一人に過ぎません。イランでは彼の殉教日を青少年の日と呼んでいます。それでは今夜の番組をホセインについて語ったイマーム・ホメイニ氏の言葉で締めくくることにいたしましょう。我々の指導者は12歳の子供である。彼の信念は数百の言葉やペンよりも価値がある。手榴弾を抱え、敵の戦車の下に身を投げ、それを破壊し、自ら殉教の甘美を享受した。